3人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第13回目、市川うらら FM83 メガヘルツより毎月第1第3水曜日の23時から30分でお届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、怪しかった
何が
スーパー山本らへんが怪しかった。
あら、何タイトルコールですか。
違います、一般人のスーパー山本が自己紹介にするみたいにちょっと怪しかったと思います。
あら、もうちょっと
ね、もう新年始まって一月経つのにね。
はい、そうですよ
ね。いやいや、え、一月？
そうだよ、
一月
も経っちゃった。
は
ー、どこから出たの。
もう6分の1ですよ、6分の1。
早いね。
早いな。え、待って、2月6日今日。
そうや、
そうです、
節分が2月の3日か。
3日。
あ、そっか。
なんかたまにね、あの3日だか5日だか分かんなく
なっちゃう。分かんなくなっ
ちゃう。なるほど、俺はそれさえも分からない。
生きてるの、ちゃんと。
生きてるよ
生きてるのって面白いね。
息をしてるよ、ちゃんと
よかった。
え、なんか節分のさ、なんか出来事ある？
節分の出来事、
うん、
あのね、うん、犬と一緒に豆まきしたよ。
犬と一緒に？
実家では。なんか犬に、うん、飼ってるワンちゃんに、うん、あの鬼のお面をつけて、わーみたいな。で、その
犬に投げるの？
そう、投げた。
なんで？
違う、でも
その
違う、ワンちゃんは逃げるから、うん、なんかキャッキャキャッキャしてくれるわけよ。
ガラガラガラってなってたからワンちゃんは逃げるじゃなくて豆を追いかけてるんでしょ。
そうそう、だから それをパクってこう嬉しそうに食べて、う
ん、あ、ワンちゃんは豆食べるんだ。
そう、ワンちゃんも豆食べる。
じゃあ、あれだね、節分終わった後のワンちゃんお腹いっぱいだね、
う
ん、
お腹いっぱいよ豆をボリボリ食べてる。
あ、豆食べていいんだね。
うん、食べてた食べてた。
あ、そうなの。
え、食べていいかは知らない。
あ、そうなんだ。
まあでも健康に問題ないんでしょ。
別に問題ないんじゃないかな。
うちは大丈夫、うん、
動物飼ったことないからさ、ちょっと分かんない。
あ、そっか、うん、多分大丈夫だと思う。
え、豆ってさ、でも大豆、う
ん、大豆投げてた
よ。あ、本当に、うん、うちの地域北海道はさ、うん、あのいつもあの何落花生投げてるんだよね。
落花生、
そう、
痛いじゃん。
あのピーナッツ、あのね、そのひょうたんみたいな形のやつ。
あれでしょ。
それ投げるの。
そうそうそう、あれをね、わーって投げる。
水飲んだらどう、大丈夫
なんか今日ね、ごめんなさい、ちょっとガラガラだね。なんか
どうしたの。
いや、大丈夫かな。2月だからかな。
どういうことだよそれは。
まあ、いや、ほら冬じゃん、冬。
あ、まあね、
そうそうそう、
まあ、乾燥はありますけど。
そうだね、うん、
もし分かれると本当に水飲んで大丈夫ですからね。
ずよ、う
ん、
じゃあちょくちょく水分補給しながら、
はい、
今日もやっていきます。
はい、
はいはい、じゃあ今夜も盛り上がっていきましょう。
はい、
はい、スタートアップサンラジ
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。ようちゃんのデリシャス発見記。はい、ということでこのコーナーは私ようちゃんが見つけたデリシャスな食べ物を紹介していきます。今回は中目黒にありますポタジエさんというお店にお邪魔しました。
ほー、
はい、はい、そちらのお店ではですね、
お店では、はい、
低糖質スイーツを提供されております。
ほう、
最近流行りのあれですね。
あ、流行りなんですね。
あの低糖質は流行りだと思いますよ、
うん、
あ、
じゃあその流行りを持ってきてみたよ。
はい、
なるほどね。
ということで今回は、ケーキやらプリンやらが全部で5種類あります。
はい、
一つ一つちょっと紹介していきます。
お願いします。
まずグリーンショートトマトというショートケーキみたいなやつで、かぼちゃのラカントモンブラン、
うん、
まあモンブランです、
うん、
で里芋プリン、
うん、
プリンです、うん、
はい、
小松菜とモリンガのチーズケーキ、はい、チーズケーキですね。
言えばわかるわ
あとはジャガイモのティラミス、
はい、はい、ティラミスですって言わないのか。
あ、ティラミスですということでお二人どうぞお好きなものを選びたまえ。
ジャガイモ、
はい、
取って。小松菜、
うん、小松菜これね、緑のやつ
取ります。
あ、ごめん遠いね失礼。
ゴムゴムのなんちゃら、
はい、取るよ取るよ、はい
なんで急に小声なの。
ありがとう。
はい、
あ、すごい。
じゃあ私はモンブラン取ろう。はい。
なんかもう皿がね、なんか、うん、取っ手みたいのついてる。
なんかおしゃれだね。
そう、本当だ、う
ん。なんかおしゃれ。
それは知らんだった。
知らんだった。
何ですか。思わずマイク外しちゃいましたけど。
知らんやったって言おうとしたの。はい。で、じゃあサクサク説明しますと。
はい。
まあ、低糖質スイーツということで、こちらのお店で、あ、食べる？じゃあ食べてる間に説明しよう。
はい、
はい、あ、この上についているこのなんだろう、これ、
うん、
このタグみたいなやつ、これおしゃれ、
うん、あ、そっち数字何？
え、何
数字 5、うん、
俺10って書いてある。
あ、そうなんだ。あ、それ違うの？
あ、それ多分あれだ、その糖質のグラム数じゃなかろうか。
なるほど、
はい、
親切。
ほうほう、
はい、ということでですね、
わかりやすい。
じゃあお二人とも食べておくれ、うん、
はい、
はいよ。
その間に私は説明している。
はい、じゃあ、
はい、
糖質 10g のじゃがいもティラミス食べます。
はい、はい。でこちらのポタジェさんはですね、まあ、
ス
パンの
形が、
まず厳選素材です。
すごい、それ
ちゃんと聞いててね。
ごめんね。
厳選素材です。野菜だけでなく小麦粉や卵など使用する素材を厳選しています。そして無添加、おからや大豆粉を使って食感を保つ、体に優しい工夫をしております。そして栄養管理、管理栄養士のもと栄養の計算をして手作りのお菓子を届けております。まああのね、低糖質っていうぐらいだからね、甘くないんじゃないですかみたいな、
うんうんうん、
ね、声がありそうですけども。
ああ、確かにイメージあったね、そういうイメージ。
うん、でもちゃんと甘みがあるそうです。
うん、うん、ちゃんとね、甘さを感じます。
お、
はい、
そんなコーナーで、
はい、
食べました？一口
食べました。
じゃあスーパー山本のはですね、うん、小松菜とモリンガのチーズケーキとなっておりますが、
うんうんうん、
どうですか、ね、小松菜感？
小松菜感ありますね。
おお、あるんだ。
うん、でもね、
うん、
何、やっぱりスイーツにちゃんと仕上がってるというか。
おお、甘みがある。
そうそうそう、まあ、野菜感も確かにあるんだけど、
うん、
例えばその何、野菜が苦手な子供とかでも食べられるようなちゃんと甘さに仕上がってて。
なるほど、
うん、これはね、うん、なかなかいいですね、うん、ヘルシーな感じがしますね。
でもチーズケーキの味も結構しっかりするの？
うん、しっかりしてる。
へえ、
モリンガってあれなの？なんかね、チーズケーキなの？
あ、ちょちょちょ、なんか野菜ですよ。
あ、野菜なんだ、
うん、
ははははは、はなるほど。
食べ終わった人がもう一人、はい、スーパーに持ってごめん、ごめんなさい、ヤサン。
はい、
はい、
ヤサンです。
ヤサンだよ。
じゃがいものティラミス、
ティラミスですね。
これは糖質が 10g ということで、
イエス、
うん、ティラミスってで、
うん、
まあ確かにそうになってる、すごい甘いイメージね。
うん、
あとなんかいわゆるスイーツの独特のこうガツンとくる甘いじゃなくて甘いっていう感じの甘さね、
うん、
この言葉の雰囲気で伝えようとするんだけど、
うんうん、生産だからね。
ちゃんとじゃがいもが入ってて、
うんうん、あ、入ってんの？
入ってる。なんていうか、細かく刻んであってちょっとずつ入ってるっていうの。
あ、じゃあ食感があるの？
そうそうそう、食感が残ってる。で、食べて甘さを感じるんだけどしつこくなくて、
うん、
だからなんか甘物好きの俺としてはいくらでも、
うん、そうだね。だってもうすでにね、半分ぐらいなくなってるんですよ。
そうなんですよ。
これさ、3層に分かれてるけど、
分かれてる。
上は何？
これはゼリー状の、
うん、うん、普通なんかティラミスだったらココアパウダーみたいな。
あ、そうだ ね、かかってる ね、 かかってるね。
なんだろう、
何、ゼリーとか。
ゼリーなんだけど、
うん、
味が、
うん、
違ったらごめんなさいね。コーヒーっぽいかな。
あ、でもティラミスだからね。
あ、そうだね、うんうん、
ぽい感じ。
うーん、
次の層が多分、
うんうんうん、
なんだ、白っぽいんですけどね、
うん、
で上はなんかコーヒーっぽい色で、真ん中が
そう白っぽい、なんか、
ね、なんすよ、白っぽい、うん、
これが、
うん、
ごめんなさい、わかんないです。
え、じゃあじゃがいも一番下なんだ。
じゃがいもがね、
うん、
2層と3層の間らへんに入ってる。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ結構なんかじゃがいも感ありそうです ね。
俺まさかこんなに細かく食レポすると思ってなかった。
あ、
なんか気になっちゃって。
あ、なるほど、
なるほどね、
う
ん、
そうそうそう。
ゆうちゃん食べた？
あ、食べてない。
じゃあ食べて、食べて、
繋いどいて、うん、
はい。ということでね、俺は一瞬この数字を見て、
うん、
10周年なのかなって思ったんだね。
ああ、それね、僕も思った。こっちね、5って書いてあるからね。ああ、なんか5周年なんだみたいな。思うよね、やっぱ、うんうん、なんかね、そう、キラキラキラって書いてある。
そうそうそうそう、だから思わず手に取ってこう見たけど、
うん、
アニバーサリーみたいな字書いてないから。
あ、そうそう、なんだよね。うん、あ、でもちゃんとこれ親切だね。
うん、
分かりやすいもんね、こうやって書いてあったらね。
しかも低糖質だから皆さん気をつけてください、うん、低糖質だから、
うんうんうん、
食べられるわけじゃなくてこれを数食べたら意味ないっていうことですからね。わかります皆さん。
そうね、
これマジックですから。
ちょっとわかんない、それはちょっとわかんない。
どうぞ。
はい。
ほう、
私が食べたのは、
はい、
かぼちゃのラカントモンブラン、
はい、
うん、
かぼちゃ缶
上の、ね、かぼちゃだもんね、うん、すごいもう見た感じ、
すごいなんかじゃがいものペーストが結構たっぷり乗っかってて、
うんうん、
じゃがいものペースト、
うん、なんかそのかクリームっていうの
かぼちゃね、
うん、あ、じゃがいもじゃない、
俺驚いた、じゃがいもって思わずびっくりした理由、
ごめん、
かぼちゃだよね、
かぼちゃです、
皆さんかぼちゃです、
かぼちゃですよ、
はい、
うん、なんかなんだろう、ちょっとざらついた感じ、なんていうのかな、これ皮の感じとか、
皮の感じ、
あ、なるほど、
なんかこう風味とかが、
なんかそのざらついてる感じさ、うん、種の周りの部分も使ってるんじゃない、
あー、そうかもしんない、あ、それだ、その感じに似てる、
あの何、もしゃもしゃのやつ、
そうそうそう、もしゃもしゃもしゃ、うん、多分伝わる、
うん、伝われ、
そう
そう、今日は雰囲気でお届けしております。
え、その下のやつは何、
下はね、ココアのケーキ、
うん、へー、
でもこれもね甘くない、そんなに、
なんか蒸しケーキみたいな見た目してる、
ね、
うん、
あ、俺も、
うん、
透明で見てそんな感じした、
うん、
全然なんか甘っていう感じじゃなくて、
うん、
本当にかぼちゃの香りがすごい、
うん、
結構くる、うん、美味しい、
でもやっぱさ、さすがなんかこう、はい、見た目もなんかおしゃれっていうか、
そうだね、
かわいらしいよね、
そうだね、
うんうん、
これ普通にはい、ティラミスって言って渡されても多分分かんない、
あ、そう、多分分かんない、うん、
でこれ10って何って言ったら自慢すればいい。
ね、そんな感じなんですけども、うん、でなんでね今回こういう低糖質を持ってきたかっていうことなんですけど、うん、
はい、
まあね、皆さん正月結構食べたんじゃなかろうかと、
はい、
あ、確かに
ね、これら今日紹介したね、小松菜とかかぼちゃとかじゃがいもとかね、
はい、
こちらはですね、なんとあれです、食物繊維がたっぷりです、
うん、
はい、
おー、なるほど、確かに言われてみれば
食物繊維がたっぷりなんで、
う
ん、消化とかによろしい、
はい、なるほどね、
はい、よろしいです、
うん、優しいです、優しい、
そう、
なるほど、
だからそんなね、お正月
なんで、ね、今日ガラガラすんのみんな。ちょうどめちゃみんな水取って。
お正月ね、
はい、
うん、
はい、
ごめんね、お正月こう食べ過ぎた体にちょっと優しいものを食べようということで、
は
い、
あー、なるほど、
ね、こんな感じで
陽ちゃんの優しさが光りますね、これは、
そう、でちょっとね、うん、栄養素紹介しとくね、
お、はい、なるほど、
小松菜はなんかカルシウムが豊富です、
はい、
かぼちゃはね、ビタミン C とかベータカロテンが豊富です、
はい、
じゃがいもはカロテン、
うん、
はい、
ごめん間違えた。
もう何なんだ。
カリウム、カリウム、はい、カが多いんだもんだって。
は
い、そう、
カつながりね、
そう、ということでね、うん、皆さんもこう食べ過ぎた体にちょっと優しいスイーツを食べて、うん、健康に過ごしましょう。うん、はい、
そうだね、
はい、ということで、
喉のガラガラも治るかな。
そうだね、うん、ということで、ようちゃんのデリシャス発見記でした。うん、
やっさんのここは一つ見方を変えてみませんかのコーナー。これは声優堀井康樹が芝居をやっているという観点から、普段見ている日常の景色から作品まで、これをこういう見方ではなく、こうしたら面白くなるんじゃないか、変わるんじゃないかということにスポット当てていくコーナーです。
はい、
ということで、初めてちゃんと読みました、今年
初め
て。
そう
で、
はい、
これ実際流れがありまして、
はい、
本当は、うん、さっきのヨちゃんのデリシャス発見記、
うん、
これでバレンタインの下りをしてから、僕がバレンタインの話を引きずって、うん、それに関連付けてお話をする予定でしたが、
うん、そう
忘れやがったので、
うん、ごめんなさい。言っとく？
言っといて。
ね、まあバレンタインが近いんで、
うん、
世の女性そして男性諸君、使ってくれ、うん、お店、このお店を使ってくれ、
まとまってねえな。
違う、生菓子とか以外にも焼き菓子とかいっぱいあったんで、その詰め合わせとか、
うんうんうん、
なるほど、
結構可愛くて素敵でしたよ。
どこに行けばいいんですか？
中目黒駅から徒歩5分ぐらいのところにあるポタジエさんというお店で売ってますよ。
はい、
おー、なるほど、
以上でよろしい？
はい、
はい、ということで、 まあ、僕、まあ、男性からの観点で言うと、甘いものが苦手な男性にもこういうのだったら甘さ控えめだからお送りできるよねっていう意味ですかね、
う
ん、
そうですね、はい、素晴らしい、さすが、
どこ目線だよ、
すげえ。
ということで
甘党の、あ、ごめんね、
はい、言うよ、
甘党の人もね、これ全然いけるもんね。
そうそうそうそう、
これも十分甘さ出てますから、
うんうん、あの僕とか安田結構甘党だけどね、そうそう、いけるもんね、
うん、だから別に甘いものが欲しいっていう人もちゃんとしっかり甘さはあるのでね、はい、まあ、食べてみてはいかがでしょうか、
はい、ありがとうございます、
はい、ということでバレンタインを引き続いてお話ししていきますと、
はい、
はい、世の男性、特に中高生は特に、
うん、
こういうケーキも嬉しいかもしれませんが、うん、何よりも、うん、チョコレートが大好きです。物がじゃなくて、ね、もらうことが好きです。
そう、
特にこの時期の中高生、特にギラついております。
ギラギラしてる、ね、
当日は学校に持ってきちゃダメだよなんて言いつつも誰が持ってきた、いつ渡されるんだ、ギリシャ語でもいいからくれって思いながら、男性陣はもう待ち望んでいます。
そわそわしだすよね、そうそう、大体ね、2月になって
る、大体朝一、うん、下駄箱で渡されるか、教室行ってからみんながこう、うん、こう机の中をこうしきりにね、こう下を覗き込むという、で手を入れてみたりするみたいなね、ありますけども、それをやってると、男性陣は面白いです、
うん、
見てる分にね、ね、
うん、
でも女性陣からしたらあいつ必死だなって思います、うん、やめておきましょう。なのでそういう時に、余裕を持って過ごせる男子は割と女性の目に留まりやすいかなと思います。
あ、はい、逆にね、
あるいは素直にくれって言った方が潔がいます、
うん、
あ、
多分ね、そっちの方が勝率高いと思うんだ
よ
な。
そわそわしてるよりも、うん、ギリチョコくれって言ってくれた方が多分女性陣は逆に助かると思います、
うん、そうだね、なんか、はい、もう欲しいのかしょうがねえなって感じ、
そう、渡しやすいと思います、うん、あとは団体行動をするんじゃなくて男性陣本気でちょっと欲しいと思ったら一人になる時間を作ってみましょう。実は女性が一人きりになるところを待っている可能性もなきにしもあらず。
ああ
、なるほどね、
団体の中だと渡しにくいから、
ね、からね、
だから一人になったところをこう渡しに行くみたいな可能性があるので、皆さんやってみてください。ただみんな一斉にこうパッて散ると親ってなるから
解散みたいな、
解散そう、蜘蛛の子を散らすようにファッてなるとおかしなことになるから
確かに、
それはいろいろ考えてやりましょう、うん、あくまで自然に行きましょうということで、
そうね、男子中学生の日常って感じだ
からね。そうです、これを見てると面白いです。あとチョコもらった数対決すると基本的に女性は怒りますので気をつけてください。
そうなんだ、
そうなんだ、
聞こえてくるとね、俺いくつチョコもらったっていうと渡した女の子はそれを大体聞いているので大体、
うん、
ってなります、
うん、
それは男子の中だけにしましょう。
そうなんだ、
はい、そうなんです。
なんか本命だったらさ、まあ確かにそうかもしれないけど、ギリチョコだったら別にあんま気にしないんじゃない。
いや、そういうもん、その数の自慢が多分女性は好きじゃないです、
うん、
へえ、
なるほどね、鼻についちゃう感じ。
別にみんなに別に公に、はい、みんなギリチョコだよって渡された数を言うのはいいけど、
うん、
個人的に渡していく義理チョコの数を、うん、ま、俺何個もらったっていうのはあんまりよろしくないと思います、うん、
はい、なるほど、
あくまで要するにその人に渡しているので、それをみんなに言うのは多分あんまりいい気しないだろうなって堀江思います、うん、
なるほど
急にヤスさんっていう名字を捨てて堀江って言いましたけどちょっとテンション上がっちゃいましたね、
はい、
なんでそういうところも含めて男性諸君チョコをゲットしてみてください、
うん、
ということで ね、このバレンタイン、まあ、要するにイベントことですけども、うん、
はい、
皆さんイベントこと好きだと思うんです。特に中高生はこう、うん、バレンタイン、クリスマスとかあとゴールデンウィークとかね、うん、こう何か始まるきっかけみたいなタイミングが大好きですけども、う
ん、はい、
まあ、世の男性はね、特にクリスマスを強く意識します。これ女性もですけども、あとバレンタインはこの二大巨頭ですけども、
うん、
まあ、こういう時に大体チョコ渡されて告白っていうのは多分男性が思い描くシチュエーションの一つですけども、
うんうん、
僕の観点で言うとイベントの日に告白して付き合うカップルは大体イベントの日に振られるとか振ります予想です。
辛いな、ね、それ、
はい、理由は、うん、そのイベントの日の勢いを利用して告白をするので、
うん、
なので逆に別れる時も、うん、イベントの勢いを利用して別れる可能性を感じています
、はい、
そうか、
だから日常で付き合ってる人、うん、要するに日常の何もない時に告白する時って多分日常の何でもない時に言ったりとかする、
うんうんうん、
から、まあ、別に僕そんなたくさんの人の恋愛事情知らないですけど、特にクリスマスとかに付き合い始めると わかんないですけど予想はその次の年のうまくいかなかったらクリスマスに振られるとか振るとかっていうのは結構ある気がします。これは僕の先入観とか主観かもしれないですけども、そんなイメージがします。
でもなんかそういうイベントの日になんか振られるって すんごいショックだね。
そうだね。
あと男性は多分それ振られる側が多いイメージがあります。特にクリスマスとか ねバレンタインとかは基本的にそういう日に振られるのは基本的に男性も、そういうとこは気遣ったりするというか変に気遣うというか多いので、なんか言い出しづらいからクリスマスとかバレンタインとかそういう日はやめようみたいな感じでそれ以外の日にしようみたいなのにするんですけど、女性は案外そういう日に区切りとして別れよう、別れを切り出すタイプの人が多いのかなっていうイメージがあります。
はい、なるほどね。
なるほど。
けどそれは予兆としていろいろあると思うんです、回避する方法はあると思うんです。
まあそうだよね、
大体気づかないだけなんですけど、
その当日に決めたわけじゃないもんね。
そうそうそう
そう、
それまでにさ、
ね、
なんかこの日に、ね、
積み重ねがあって、クリスマスとかバレンタインに別れようってなるし、下手したらそのクリスマスバレンタインとかそういうイベント時にとどめを刺してしまうパターンね。
そう、
ああ逆にね、
決定だが、
そうなんかよく言うじゃないですか、女性は、加点式じゃなくて減点式とか、ピークの点数があってちょっとずつ引かれてって、
あ
なんかちゃんとしていかないと点数が引かれていき続けるって、
ね、
それを足すのはちゃんと日々の行いをちゃんとしないといけないっていうふうによく言いますけどもそれが要するにそのイベント B とかに近いんですかねって思っております、
ね、
はい、ということでこうイベント B にあるあるような話をちょっと久々にしてみまして、
なるほど、
はい、
うん、2人はワクワクした、そわそわしてた。
俺はねそもそもねチョコをもらう気がなかった。
なんで甘党なのに。
いやまあ甘党なんだけど、要するに学校チョコ持ってくるの禁止って言ってるから基本的に持ってこないだろうし、別に俺に渡すやついねえだろうぐらいの気持ちでいる人でした、あの中高生時代は車に構えてた人です。
クールだったんだね。
うん、てかあのよく寝てたんで
寝て、
あの放課中とかよく寝てたんで。
あ、そうなんだ、はい、スーパーへ妹はそわそわしてたの。
いやーうーんとね、そわそわするふりはしてた。
ほう、
うん、
逆に
そうそうそう。
じゃあ中身はクールだったってこと、別にみたいな。
いやまあもらえないだろうなとは思ってたから、ただなんかやっぱイベントって楽しいじゃない、だからそのなんか雰囲気だけ味わいたいから、
なんか純粋にこうイベントを楽しんでたみたいな。
あ、そうそうそうそう来ないかな来ないかなっていう
なんかぽいな、
なんかね、友達と話したりね。
なるほど、
うん、そうそうそう、
わかります。僕もそういう感じなんですけども、時間がそろそろ来てしまいました。今日はまあ味方というよりも、まあ、イベント日に対する心構えとかこういう感じではないでしょうかっていうお話でした。
はい、
それでは僕この曲大好きなんですけども、これを聞くと、プロポーズ大作戦を思い出します。
あれですね、
過去に戻って自分が後悔した時をやり直すというものでございます。その楽しい思い出をより楽しくするために皆さんはどう行動するでしょうか。それでは聞いてください。桑田佳祐さんで明日晴れるかな。
エンディングです。
はい、
はい、なんか今日はお知らせがたくさんあるっていうのを聞いたんで、
はい、
じゃあ早速お願いします。
はい、じゃあ私お知らせというか、ライブを1月12日にやりました、
はい、
ということでそのお礼をこちらでさせていただきます。
はい、
ご来場くださった皆様ありがとうございました。
はい、
はい、楽しくやれたんですけど、まだまだ課題が多いところが見えてきたので、今後も精進していきたいと思っております。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、ありがとうございます。ということで次、やすさんの告知です。
はい、僕の告知は、前々からね、皆さんお忘れでしょうけども、僕プロジェクトに関わってるんですよ、ちょっとまだ言えないんですよって言って結構経ったんですけども、ようやく告知ができます。関わらせていただいている小敷プロジェクト様で、三鬼神のうちの、僕つくよみというキャラクターをやらせていただくことが、決定しました。でキャスト発表のタイミングが来たので、はい、ようやく皆様に発表できます。
イエイ。
はい、ボイスドラマも作成しつつ、いろいろ活動もどんどん幅広くしていきますので、
はい、
どうぞ皆様応援のほどよろしくお願いいたします。そして1月の16日、放送 の時はもう終わってるんですけども、まあ、古事記プロジェクト×月光ギルドという感じでコラボレーションもさせていただいておりますので、どうぞ皆様そちらの方も応援していただければなと思います。それでは宣伝は以上になります。
はい、
はい、
この動画ね、私も見たんですけど、
はい、動画もできてるんですよ。
そう、動画すごい可愛くて、う
ん、はい、歌ってます。あ、僕じゃないですよ、あの初音ミクが、
うん、もう絵もすごい可愛いんですよ。なんで皆さんで、ね、うん、ぜひね、はい、チェックしてください動画、
うん、お願いします、
うん、これあれでしょ、ヤスさんのツイッターかぶればいける。
あ、僕のでもいいですし、うん、その古事記プロジェクトっていうのもアカウント存在しているので、
はい、
はい、追っていただければと思います、
うん、はい、まあじゃあ告知は以上かな。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、じゃ あとは続けて、じゃあサンラジの方の、
はい、
お願いします。
サンラジのお知らせですね、今回はヤさんが
し
ゃべります、はい、ということで、こちらの番組では各種 SNS 皆様からお便り曲のリクエストをお待ちしております。インスタは、残念ながら消えました。
申し訳ございません、はい、
一旦休止します。
一旦休止しております、はい、やり方が僕らとしてはちょっと不十分だったのかなっていう感じで、はい、いろいろまた試行錯誤してタイミングを見て復活させられたらなと思います。
はい、
そしてフェイスブックもそうですね。
フェイスブックも、はい、吹っ飛びました。
はい、すいません、
どんどん立ち上げたものはどんどん閉鎖しておりますけども、
申し訳ございません。
またいずれ復活します、
うん、いずれ復活するので、はい、その分メールは、初めてサンラジ @gmail.com、3は数字の3で、はじの字は JI で字でございます、でなのでツイッター公式ブログはちゃんとやっておりますので、どうぞ皆様、はい、確認していただければなと思いますので、ちゃんと僕らもちゃんと更新していきましょう。
はい、
はいはい、
頑張ります。
ということで、はい、ツイッター公式ブログサンラジ FM と検索お願いいたします。
お願いします。
公式ブログなどはアーカイブなどもアップされますのでチェックをお願いいたします。ということで以上でございます。
はい、はい、ありがとうございます。
まあ、今回もねこんな盛り上がったところで、
はい
はい、終わりの時間になりましたので、
はい、
はい、
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、
じゃあいきます。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。
今回はグダグダ